聖書をお読みいたします。新約聖書ヘブライ人への手紙2章10節から18節新共同訳の新約聖書402ページです。というのは、多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。事実、人を聖なるものとなさる方も、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また私は神に信頼しますと言い、さらにまた、ここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと言われます。ところで子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司るもの、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。以上の箇所から、生き死にも司る主イエスと題して、中西京子牧師より説教をいただきます。
このお手紙は宣教指導者であるパウロによって書かれました。救い主であるイエス・キリストが誠に忠実な大祭司となって人間の罪をあがなってくださった、そのことが明示されます。聖書はイエス・キリストのことを徹底的に語っています。イエス様のそのお働きから、神の子羊に例えられている箇所もあります。このヘブライ人への手紙の中でイエス様は大祭司に捉えられています。なぜ大祭司であるのかお話しする前に、この手紙の箇所の文脈を知りたいと思います。16節に天使のことが言われていますが、その天使についての議論と関係しているのです。ヘブライ人への手紙を最初の1章から読むと分かるのですが、天使とイエス・キリストとの役割や働きの違いが語られます。要所要所で登場する天使の存在について、私たちはどう解釈したらいいのでしょうか。旧約聖書では、アブラハムのもとに訪問した神の御使いが妻のサラに長男誕生の予告をした記事があります。またアブラハムの甥であるロトを救出する場面で御使いが助けに来た記事なども印象に残ります。新約聖書の中では、何と言いましても十字架刑で死んで墓に納められたはずのイエス様が見当たらないと不審に感じた時に現れた天使です。この天使はイエス様がよみがえられたことを女性たちに告げた、そのことがよく知られています。天使たちの存在はどこか謎に満ちていて、神秘的なところもあります。 神の使いであることに違いないけれども、天使たちは崇拝の対象ではないのです。パウロはヘブライ人への手紙の1章14節のところで、天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に仕えるために使わされたと述べています。救いを受け継ぐことになっている人々とは誰のことでしょうか。つまり私たち一人一人のことであり、招かれている人々、まだ見えざる人々のことです。天使たちはそういう人たちのための補助を担う存在です。だから私たちは天使たちの存在に普段気づかないで過ごしていても何ら不思議ではありません。また天使たちの方も主なる神よりも前面に出ることは許されていないことを神の秩序のうちに線引きされているのです。ところでクリスチャンはイエス・キリストを信じるまでにそれぞれがさまざまな道を通ってきています。きっかけも場面もさまざまです。その中には不思議な体験をする人もいます。まあ、もしかしたらほとんどの人がキリストに至る道が不思議な導きだと言えるのだと思います。それはともかくキリストにつながるまで何らかの悩みは苦難を伴う人が多いのも印象的です。その中のあるクリスチャンの方がこう言っていました。あの大変な時励ましてくれた知らない人たちは今思えば神が使わした天使だったのではないかと思うという話をされるのを聞いたことがあります。無論それを天使だと言ったその内容を否定するつもりはありません。その体験を最高のこととして位置づけなければ良いことだと考えます。要するに御子であるイエス・キリストが証しされること、そこにつなげられている現実が肝心だからです。私たちは人間は神秘的な体験にとても関心を示すものです。私たちは神秘的な体験をしたとしても、そこを通過点として捉える方がいいのです。その体験により頼まないことです。そこに関心がとどまることは賢者の道ではありません。その神秘体験をもう一度してみたいとか幾度もと期待しても仕方のないことなのです。それをもし過度に期待しているとしたら麻薬中毒と似た感覚になっていることかもしれません。事実、主なる私たちの神は神秘的なことを通して私たちが入る入り口にすることはあります。それだけでなく、そこから先にある栄光を示し、それを与えようとしてくださるお方です。と言いますのは、天使は天に属する存在であり、旧約聖書でも語られているので、特にユダヤ人イスラエルの民の間で重んじられるのは至極当然な要素があります。それだけに、いやそれ以上に、パウロは御子であるイエス・キリストの十字架の御業が いかに天使に勝るものであるかを述べているのです。大いなる救いが示されたというのに我々が無頓着でいることはもはや許されないのです。主なる神の御業は我々人間に対してぼんやりとした不確実なものではなかったはずです。2章10節には多くの子らを栄光に導くためにイエス・キリストが十字架の苦難に遭われたことはふさわしいことであったと言われています。つまり私たち人間が考えもしないことがふさわしいことになると言っているのです。一体誰が人間と共に苦難を受ける神様など想像するでしょうか。神たる者は高みにいる力に満ちた栄光のヒーローだと期待するのが人間の常識的感覚だと思います。しかしその人間の常識的期待を神は見事に打ち砕いてくれました。ありえないことが私たち人間にとって必要なことになりました。十字架にかけられ死んで葬られた御子イエス・キリストの姿は醜悪の最たるものです。ユダヤ人であるなら最も忌み嫌う最悪の死に方をイエス様はしたと考えられるのです。常識的に考えるならば愚かな死に方をしたのです。しかしその愚かに思われるところに神の知恵があるとパウロは述べます。御子にイエスにとって苦難を受けることがなぜふさわしいのでしょうか。それは苦難を通してイエス様が完全なものとされるためでした。実のところイエス様は不道徳の罪を犯したわけではありません。むしろ罪のないお方でした。そういうイエス様が完全なものにされる必要があったのは神から与えられた務めに徹するためでした。その務めを成し遂げるためには最悪の死に方をする受難の道を通ることが必要だったのです。イエス様の目的は人間を罪による死から救い出すことでした。イエス様ご自身が勝手にそう決めたわけではなく、贖い主である神の方針とご計画に従って天から使わされて来られたからです。血と肉を備えている人間には罪があり、中保者であるイエス・キリストとの間にはギャップがあります。ところがイエス様も同様に血と肉を備えられたのです。この人間と神とのギャップのために十字架の苦難を通してイエス様は完全なものとされたのです。平たく平坦に言えばイエス様も私たちと同じ人間の姿になってくださったのです。これは人間の現実の生き様にイエス様が賛与してくださった証なのです。だから人間の あらゆる痛みも分かるお方なのです。イエス様ご自身が苦しまれたからこそ、試練を受けている人間たちを助けることができるのです。私たちは主イエスを証しするために礼拝を持ち、このように集って福音宣教に参与しています。けれどもイエス様ご自身が最初に私たち人間の生き様や罪の課題に触れてくださったことを忘れてはいけないのです。主による慰めと助けを知らされた今、私たちは直面する苦難に対してなお主イエスの十字架を思い起こすように示されているのです。十字架を通して示されることは、私たちの人生に主イエスが深く参与していることです。辛い時だけ神頼みをするということではなく、私たちの生まれから死ぬまで、そしてその死んだ後までイエス様がフォローしてくれるということなのです。まさに主イエスと共に歩む人生です。人間の痛みを知っているイエス様は、信じる私たちのことを兄弟とか姉妹と呼んでくださると言われます。私たち人間から見たらイエス様は寄るべき救い主です。こんな私が兄弟姉妹とされていいのだろうかという戸惑いと嬉しさが同時に込み上げてきます。だけれどもイエス様はご自分を通して神様のご栄光が表されることを願いました。イエス・キリストを通して一人でも多くの方が神様の身元に立ち返ってほしいというその願いです。イエス様は神様とこのようにお心を一つにしていました。ですから私たちがイエス様を信じることは神様の御心にかなうことであります。ですから十字架のイエス様も聖なるものとされた私たちも、すべて一つの源から出ているということができるのです。神様ご自身がそのように仕向けてくださったのです。私たちはイエス・キリストという新しい礼服を与えられて、それを着て教会で主なる神様を褒めたたえ、賛美を歌い、神様への信仰を表すのです。もはやそこには死に対する恐怖、罪、悪への従属関係はありません。無論私たちは肉体を持った存在でありますから、キリストを信じてもなお大小の罪を犯す可能性のあるものです。また日々本当に小さな罪を犯すことは避けられない、そのようなものです。しかしキリストがご自分の死と復活によって悪魔を滅ぼし、死に勝利したことを聖書は明確に示しています。このことによって助けが必要であるのは天使ではなく、あくまで人間側の方です。助けられた私たちは誰を礼拝するのか明白です。それは天使ではなくイエス・キリスト と主なる神であります。イエス様が大祭司として私たちの先頭に立ち、まことの神への礼拝に導いてくださっています。大祭司の第一の務めである民の罪への贖いは、ご自分の身による犠牲をもってイエス様はお示しになりました。そこには神様のお恵みによって罪の許しが与えられました。今や罪への贖いは動物の犠牲による血ではありません。イエス・キリストご自身の血によって成就されました。ただ一度限りの十字架の贖罪行為は、悩む人間を助ける唯一にして最大のメッセージです。それは個人にとどまらず民全体に告げられる大いなる喜びであります。私たちは主イエス・キリストが十字架によって私たちの罪をあがなってくださった、そのことを私たちは信じるのみです。私たちは神様のお恵みを大いに受けて、私たちは神様のもとに立ち返る、そのようなものとして神様は私たちを作ってくださいました。神様に罪を許していただき、そして私たちは神様に全てを委ねしていきたいと思います。それでは神様に一言お祈りします。愛と憐れみとに富みたまえます天の父なる神様、私たちにイエス・キリストの十字架の贖いをお示しくださり、あなたのあふれるお恵みに感謝します。あなたは私たちの想像だにしない仕方で私たちに人間の知恵が全く無意味であり、あなたに逆らうことが実に無意味で愚かなことであることを示しました。あなたに背いてきたこの罪をどうかお許しください。どうぞこれからはあなたに背いたものではなく、神様に従うものとしてどうかこれからも歩ませてください。どうぞあなたを信じることに躊躇していること、邪魔立てしていることがありましたら、どうぞそれが速やかに聖霊によって取り除いてください。一人でも多くの方が神様に立ち返り、喜びの人生を歩めますように、主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。